キョウリン製薬株式会社の創業は1923年。新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬は、キョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、キョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、東京医科大学皮膚科学分野特任教授大久保ゆかりさんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
じゃあ大久保先生、今日はですね、気管支喘息やアトピー性皮膚炎に対して抗 IL-4 受容体抗体とかっていうの作用基準に関してですね、何か検査項目とか身体的所見でこれは効くっていう症例を見分けるのは方法あるんでしょうかっていうご質問なんですけど、
はい、
まずジュプリマブってございますよね、
はい、
だからこれに関して気管支喘息とかアトピー性皮膚炎でそういったなんか目安みたいなのはあるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。これは非常に芯をついた重要な質問なんですけれども、まだなかなか解明できてないところもあるというのが状況です。ただし気管支喘息につきましては、多くの知見からですね、少しこういった方に有効性があるんじゃないかということが、分類分けができてきています。つまり喘息にもフェノタイプっていうのがありまして、いわゆるタイプ2炎症、アトピー型の喘息と非アトピー型の喘息があるんですけども、特にその中でもタイプ2のサイトカイン、皆様方ご存知のようにアレルギーの場合はですね、タイプ2というサイトカインがヘルパー T 細胞や T ヘルパー細胞ですね、それからイネイトリンフォイドセルといっていわゆる自然リンパ球ですね、そのタイプ2からタイプ2サイトカインというのは分泌されているんですけども、例えば IL-4 とか5とか13ですね、そういったようなものがタイプ2のサイトカインと言われています。でそのタイプ2の炎症が高い群と低い群で、喘息はですねフェノタイプがありまして、それによってどうもデュピリマブあるいはその IL-4 の受容体抗体でデュピリマブやあるいは他の IL-5 の受容体の抗体とかですね、そういったものの有効性が多少分類されるんじゃないかってことが最近分かってきています。タイプ2の肺の喘息、タイプ2の炎症が高い喘息っていうのは比較的若い方が多くて、頻度としてはそちらの方が7割なんですね、そして、アレルゲンの監査が非常にあって、で高酸球の気道炎症がある、つまり高酸球が血中であったり、核炭ですね気道内であったりに増えているということです。もう一つ喘息の重症度をですね調べるときには呼気中の一酸化窒素 NO ですね、その濃度を測定することで気道の炎症状態を評価するというのがあります。高酸球性の気道炎症を反映する指標の一つでフィーノFENO でフィーノって言いますけども、そういったものがあります。したがって、このフィーノと末梢血中の抗酸球数によって、それが高いとか低いとかそういったことでですね、こういったデュプリマブが効果があるなしというのが少し分かってきているというのがあります。もう少し具体的に申し上げますとですね、血中の抗酸球数がやはり高い人の方が IL-5 の抗体とか IL-5 のリセプターの抗体あるいは IL-4 のリセプター抗体は効果があるんじゃないかということ、それからフィーのですね一酸化窒素濃度は高い人の方が重症高いですね、そういう人の方が IL-4 のリセプター抗体、いわゆるデュプリマブですね、そういったものが効果があるんじゃないかって言われてます。でそれ以外の例えば抗 IgE 抗体とか TSLP 抗体、そういったものはですね抗酸球数が高くても低くても、あるいはフィーノが高くても低くてもどちらでもですねある程度効果があるようだというそういったデータも出ています。 ということで、まあ、まだそういった、バイオマーカーによる、その有効性の違い、あるいは、薬剤の選択性については、まあ、まだまだ課題があって、これからの患者さんのデータの蓄積が必要だということだと思います。
で、アトピー性皮膚炎はまだ分かってないんでしょうか？
そうですね。アトピー性皮膚炎については、残念ながらですね、日本でも多施設でスタディをやったんですけれども、有効性に絡むようなバイオマーカーというものは、今の時点では見つからなかったということです。ただしですね、アトピー性皮膚炎については、イタリアとか台湾で少しスタディがありまして、例えば発症年齢が若い方ですね、それからアレルギー性の結膜炎とかアレルギー性の喘息を合併しているような方、そういった方がどうも有効性が高いのではないかということが、まあ、その多くの患者さんのデータですね、患者背景からと、そのリプリマブの有効性から分かったことですけれども、そういうことは言われています。ただし、まだLDH とかそういったバイオマーカーですね、LDH が高い方が有効性が高いんじゃないかということも言われてますけど、まあ、一つのスタディだけでは、まだ確実なことは言えないのかもしれないという、そういったところでございます。
で、他にもサイトカインが関与する疾患で分子標的薬を選択するにあたってっていうご質問なんですけども、やはり、もう一番有名なのがやっぱり感染とか、感染性関節炎、それから小石の保障だと思うんですけども、先生、この辺の疾患では、やはり身体的所見、あるいは検査項目から、見分けられる、聞きやすい症例っていうのはあるんでしょうか？
はい。感染もですね、アトピー性皮膚炎と同様に、その重症度とか有効性を正しく、示すバイオマーカーっていうのは実ははっきりしてないんですね。もちろん、これは高いよっていうのはあるんですけども、まあ、それによって有効性を判断できるかっていうと、そういうものは見つかっていません。ですので、例えば、感染ですと、皮膚症状をメインで治したいと。いうことであれば、やはり IL-17 阻害薬を使っていくということ。それから、関節症状をメインで治したいというときには、TNF 阻害薬を使うということが、大まかに言いますとですね、そういったことになると思います。ただ、IL-17 阻害薬はですね、感染に限っては、関節にも皮膚症状にもどちらにも効果があるということが、非常に優れた点だと思います。あと一方もう一つ大きな抗体の種類として IL-23 阻害薬っていうのがありますけども IL-23 阻害薬は IL-17 のまあ上流と抑えると言われてますけど、まあ、比較的マイルドに徐々に抑えながら長期の寛解が得られるというのが特徴で、まあ、非常に有害事象が少ないという点があります。したがって、例えばご高齢な方とかですね、糖尿病があって感染症を起こしやすい方とか、そういう方には L23 阻害薬を選ぶということが、まあ、比較的行われていることだと思います。 IL-17 阻害薬とは TNF 阻害薬というのは非常に効果は高いですけれども、やはり感染症のリスクというものがあります。まあ、細菌性であったり、プラス心筋性、氷剤性ではありますけど、心筋性の炎症というかですね、そういったものを誘発することありますので、十分それに気をつけながら投与することが必要です。また、先生方ご存知だと思いますけども、IBD ですね、炎症性腸疾患が合併している場合、IL-17 阻害薬は使わないように、避けるようにした方がいいです。というのは、IL-17 は、腸管においては、タイトジャンクションとかですね、そういったところの保護に関わっているということで、それを阻害してしまうことによって、そういった腸炎を悪化させる可能性がありますので、そういった患者背景によって、感染の場合はですね、まあ、どのサイトカインの阻害薬を使うかっていうのを決定していくっていうことが今行われていることだと思います。
まあ、あとですね、やはり、罹患期間の強短っていうですね、はい、この辺は、そういったサイトカインに対する阻害薬のこう使い分けっていうのに関係してくるんでしょうか？
アトピー性皮膚炎については、まあ、利病期間が長い方が、デュプルマブが効果があったというような、そういったデータも確か、台湾から出てたかと思いますけれども、まあ、それもですね、日本ではちょっとそういうデータは、調べてはいないようです。で、その辺についてはまだちょっとわからないんじゃないかと思いますね。で、感染についても、ちょっと私が知っている限りは、利病期間が長いとか、あるいは短いということで、効果がはっきり違いがあるということは分かっていませんが、ただですね、やはり、 最近言われていることは、早期介入することによって早く感染の皮疹をクリアにしてあげる、あるいはですね、感染性関節炎についてはとても診断が難しいんですけども、半年1年と診断が遅れれば遅れるほど、そして治療が遅れれば遅れるほど変形あるいは重症度が、まあ、高くなるということが言われていますので、早期介入ということが謳われています。まあ、したがってやはり早めにですね、まあPSA の場合には、利病期間が短い方がおそらくは早く効果が出て、そして進行を抑えられるという点では、早期介入が必要かなというふうに考えます。
なるほど。やはり、それはまあ古くからの臨床経験で得られたことと一致してますね。
そうですね。やはりもう一番基本は、その患者さんの背景、どんな病気を持ってるか、あるいは身体症状がどうなのかっていうことをしっかり見ると、いう、そういったことが大切だということだと思います。
で、最後に小石の保証ではいかがですか。
はい、小石の保証もですね、 IL23 阻害薬と IL17 リセプターの阻害薬というものが生物製剤では認可されております。で、どちらもですね、有効性はあるんですけれども、なかなかその小石の保証っていうのは自然経過の中で良くなって悪くなってると繰り返すものですから、なかなかプラセボとのその有効性の差が出にくいということ、それから効果が非常に出るのが遅いと。感染のような効果を小石の保証に、生物製剤に求めると、それは はっきり言って異なるんですね。ですので、小石の保証については、感染のように早く効果は得られないと思っていただければと思います。やはり16週とかですね、24週ぐらいかけて、ゆっくり効果が出て、そして使い続けることによって、1年ぐらい使い続けることによって、しっかりと効果が安定して、患者さんに、とって満足度が高くなるというふうに考えていただいた方がいいと思います。ただし、やはり先ほども感染の時にも申し上げましたけれども、IL17 阻害薬についてはですね、もともと病巣感染が原因が非常に重きがある小石の保証です。したがって病巣感染が十分に治っていない状態で、あるいは気づかないでですね、調べたのにありませんよ、大丈夫ですよって言われていることもあるわけですよね。で、気づかないで IL17 阻害薬を投与してしまって、そういった扁桃、あるいは歯芽感染が悪化したとかですね、そういったこともございますので、十分それについては注意をしていただいた方がいいと思います。特にですね、なぜか外耳炎とかですね、少しちょっと多く合併症がありますので、まあどうしてそれが起こるのかまだわかりません。ただしまあ、むやみに耳をいじったりとかですね、そういうことは避けた方がいいのかなと思います。したがって、そういったそれぞれの、やっぱり IL17 細菌とか心筋感染に関係していると、そういったものを阻害するので、それが阻害された時に起こる有害事象を、まあドクターの方でやはりきちっとそれを想像して、それを考えながら患者さんを選択していくということが必要だと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京医科大学皮膚科学分野特任教授大久保ゆかりさん。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。